思いつきノートをつけよう。155ページ。ここに思いつきノートと題する図が描かれています。4枚の紙を表す4つの四角形が上下左右に配置され、それぞれの四角の左上には表題、右上には日付と記されています。1枚目の紙には、カッコ A、バラバラの思いつきをとにかく紙に書くと書かれ、中にはバラバラの考えを示す丸や×がバラバラに描かれています。また、紙の上方に考えた中身、右上方に動機と背景という文字が記されています。2枚目の紙には、カッコ B、脈絡をつけると書かれており、カッコ A で示した考えの種が線で結びつけられています。また、この紙には、この脈絡を示す線から大きな矢印で、課題、問題点、他から取るべきもの、に至ることが示されています。3枚目の紙には、カッコ C、具体化を考え、個々の問題を解決すると書かれ、カッコ B で示した脈絡に肉付けした機械の略図が示されています。そして、具体化、設計、機能、機構、構造と記されています。4枚目の紙には、カッコ C に示した脈絡と、具体化の例から、様々な課題に気づくことが矢印で示され、仮想演習、思考演算の文字が記されています。以上で図の説明を終わります。想像力、あるいは企画力を高めるには、個人としてこれを培う努力を続けることも必要です。ここでは失敗の話からややずれますが、より良い想像を促すために、私が日頃からやっている思いつきノートの活用法を紹介しておきます。私は日頃から思いつきノートというものをつけて、仕事や研究に活かしています。いわば自分専用のアイデアメモのようなものです。あなたがこの思いつきノートを使うときには、人に見せることを前提として考える必要はありません。そのためどんな紙を使っても構いませんが、ノートないし A4 程度の紙を使って、バインダーなどできちんと保存しておくと、いざ見ようとしたときにどこかに行ってしまった、などという事態を防ぐことができ、後々の利用にとても便利です。この紙に何を書くかは、それこそあなたの自由です。会社経営、商品企画、イベント企画など仕事のことでも、ゴルフコンペやパーティー、料理などプライベートなものでも構いません。何でもいいから好きなテーマを設定し、まずは自由に考えてみることにしましょう。ただし、決まり事としては、どの紙に書き始めるときにも、とにかくまず最初に右肩の部分に、その日の日付だけは必ず書き入れておかなければなりません。漠然としたテーマが設定できたら、1枚目の紙に、それに対して頭に浮かんだもの、すなわち思考平面上に投影された想像の種を、すべて脈絡もなく、ランダムに書いていきます。湧き出てきたアイデアの種は、それぞれが同じレベルに揃っていたり、論理的である必要はありません。思いつくまま、ランダムに書くところから始めます。そこまでできたら、1枚目の紙には、思いつきノートを書こうと思った動機と背景もきちんと記します。難しく考える必要はなく、金儲けがテーマなら、 友達に何かうまい金儲けの方法はないかと聞かれた。これに触発されて自分の中で何か答えを見つけ出さなければならないと思った。とでも書いておけば十分です。ここでのポイントは、後から自分が見た時に分かりやすいことと、正確に思い出せるために正直な自分の考えを記すという2点です。そのために最後にこの紙の左肩に内容を代表する表題を書いておく必要があります。日付と同じ要領で、こちらは1枚ごとに書き終えた段階で左肩に必ず書き入れてください。表題をつける作業は内容を代表する概念を探すことにそのまま結びつくので、表題が決まった時にはそれまでバラバラだったすべての概念を包括する上位の概念に上ったことになるのです。さらに言えば、後に内容を見直したり、検索するときなどには頼りになるキーワードにもなります。仮に表題を付け忘れたり、適当に付けておいたりすると、後から必要になって探しても必要なものがすぐに見つからない。あるいは乱雑なメモの内容だけを見ても何のことかさっぱりわからないということになりかねません。これは私も何度となく経験した失敗パターンなので、その鉄を踏まないように心がけてください。次で2枚目に移ります。ここではランダムに書き記したアイデアの種に脈絡をつける作業を行います。最初に漠然と設定したテーマからスタートして、一応の結論に至る流れを作ってみるわけですが、先ほど解説した思考平面上での創造的思考と同じやり方で進めていきます。この作業を通じて脈絡が整理されてくると、あるテーマの中で自分が行おうとしている漠然とした方向性だけでなく、そのための具体的な課題が明らかになったり、また自分が抱えている問題点もはっきり見えてきます。さらには目的達成のためにどんな知識や助力が新たに必要なのかも、このプロセスを通じて理解できるようになるはずです。実は1枚目の作業で最初の段階で必ずしも明確なテーマを決める必要がないと言ったのは、こういうからくりがあったからです。思いつきノートの中では、漠然としたテーマを設定してなんとなくスタートしても、次の段階で想像のソースの脈絡をつけているうちに、必ず取り組むべき課題が明らかにされていきます。そもそも自分自身で課題設定を行うなど、想像思考のよほどの熟練者でなければ難しくてできません。思いつきノートを自分が取り組むべき真の課題を探るために、あえて使うというのも、それはそれで有効な活用方法です。そこからさらに進んで、3枚目の思いつきノートでは、具体化を考えた上、個々の問題解決を行います。ここでやることは、計画、企画、設計など、いわゆる創造的と言われる仕事と全く同じです。そして最後の4枚目では、今度は仮想演習などを使った発展を行います。テーマとしているものが事業なら、開発した商品をどこに売り込んでどうユーザーに提供するか、特許をどうするか、事業家のパートナーをどう見つけるか、など考えるのがこの発展の段階です。ところでこの発展の段階やその前の具体化の段階で注意しなければならないのは、考える時の姿勢は肯定的かつ積極的であれということです。実際の想像の場面では、例えばこんなものは誰かがどこかで売っているだろう。これはもうどこか企画して始めているに違いない。こんな設計は絶対に人がやっているはずだ、といった調子で、ことを始める前から可能性を自分で潰している人をよく見かけます。こういうことは想像の仕事に携わる者の姿勢としてはいただけません。仮に誰かが始めているのが現実だったとしても、 個人が創造の種を蓄える作業を行う上では全く関係のないことです。思いつきノートをつけるのは、創造の種を蓄えるだけではなく、創造的思考の訓練にもなりますから、自分でいたずらに否定的な制約条件をつけるのでなく、自由な発想で取り組むべきです。最後に、思いつきノートを保存する上での注意点をもう一度おさらいしておきます。アイデアの種、ソースをランダムに書き記した1枚目から発展を書き記した4枚目までに、右肩部分にその日の日付がついているかもう一度確認してください。日付をつける意味は、記憶として残りやすくするためでもあります。思いつきノートの中に何種類もの異なる分野のことを書き続けていくと、その考えが何に関連するどんな中身なのか、さっぱりわからなくなることがよくあります。そんな時でも頭の中には日付の順番だけは記憶として残りやすいものなので、これを使って管理するのが一番です。ついでやはり1枚目から4枚目までの左肩に内容を端的に表している表題がついているかもう一度確認しましょう。この目的は先にも述べたように、自分の考えたアイデアをすべて包括する整理された形の上位概念へと高めるのが目的です。また中身が一目瞭然である表題がつけられたアイデアは構造性を持たされることによって記録管理がしやすく、後の検索作業が楽にできるというメリットもあります。蓄えられたアイデアを上手にデータベース化すれば、それこそ10年後、20年後に活用するのも夢ではありません。また表題をつけることで普遍化された情報は、いずれ他人がこれを検索したり、場合によっては中身を活用できるというメリットもあります。思いつきノートのスタートは、あくまで個人のアイデア帳に過ぎませんが、その意味では使い方次第では無限の可能性を秘めたものに変えることも可能なのです。